どうもよろしくお願いします。ミネルヴァのフクロウのコーナー担当してます、映画監督の大西孝也です。
はい、京金です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、映画監督って、うん、ここでは言うてるんですけど、
ここでは
未だにこうなんか予想でそういう風に紹介するの照れますね4月の、10日ですね、10日に上映会が終わりまして、はい、まあ、それ以降も、まあ、メディアとか、まあ、いろんな団体さんとかにこうお邪魔させてもらう機会が、まあ、逆にねなんか増えた感じで、なんかミネルヴァのフクロウがあったから、まあ、僕があんまり外に目を向けれなかったんですけど、ミネルヴァのフクロウの上映はまあ今後も続いていきますけど、まあ、とりあえずひとまず、まあ、プロジェクトが落ち着いたっていう段階でなんか周りにこう目が行くようになって、うん、なんかそういう、まあ、よそに、お邪魔させていただいた時に自分紹介するっていう時にね、
あ、自己紹介、ね、
そう、自己紹介、京金さんなんて知ってます、自己紹介、
なんて大体ごまかしてます、ね、ちゃんと説明してないで、
そうそうそうそう、
そう言われてみれば、
そうなんですよね。僕一応その映画制作の会社の合同会社スタジオトムライオンっていうところに代表してるんですけど、まあ、一方で僕保育園でも働いてたりして、うんうん、まあ、だからあのいろんなことをしている中でどういうふうに紹介してもらうっていうのがね難しいんですけど、
まあまあ、でももうさすがにあの、2時間の作品対策を作ったから、うんうんうん、映画監督メインで、まあまあ、その会社の所属とかどうとかいう話なら自分の会社があったりとかいう話の流れでいいんじゃないかなと思うけど、さすがに
対策でしたね、
対策でしたね見るのがしんどいかもしれない、
そうそうそう、
何回も見てると、
そうなんです。これの前作が着ぐるみマスターっていう映画で、それ、まあ、長編っちゃ長編なんですけど70分ぐらいで、うん、まあ、あのエンドロールも入れて、だから今回はもう1時間50分完璧に長編ということで、もう1回だからね、あの修正するのでも1時間50分もう1回見ないといけないっていう、
ちょっと直してって言われると辛いって、
辛いんすよね。いや、そういう経験初めてしましたねまあでもエイリンも撮れて、うん、まずはそのミネルヴァのフクロウの、はい、まあ、今後のことについてもちょっと言わないといけないかなと思うんですけどね、はい、これすごく細かい、もうこっちの、事情っていうのもかなり大きいんですけど、まあ、4月10日に流させていただいた映画っていうのが劇場版ミネルヴァのフクロウっていうことで、はい、そこからまた改編を重ねまして、何もつかないミネルヴァのフクロウを制作中なんですよね、実は。
そうですね、
まあ、一応もうちょっとね、スタッフ内でも直したいなっていうことがあって、
まあ、実はあの内容は関係ないけど内容は関係ないけど、ちょっとまあ表現とか、あとまあまあいろいろね細かいところが違うっていうぐらいで、
は
い、
それをもう完璧に仕上げて、大体それが仕上がるのが6月1日ぐらいを、
うん、まあ、例えるならテレビ放送用にちょっと前後とかテロップのあれとか変えるみたいな、うん、そんなイメージ。
そうですね、
中身は全く変わらないけど、
う
ん、
もう変えないもうね、こんだけいろいろやってきたからね。
もうでも、まあ、ミネルヴァが落ち着いて、まあ、上映会はある程度、うん、毎月とは言わないけどそのぐらいやっていきたいなっていうのはあるんですけど、
うんうん、
制作の方は落ち着いて、はいはい、次は何やるとかあるんですか。
そうなんです、僕個人的にね、ごめんなさい、このミネルヴァの袋関係ないんですけど
まあ関係なくても
いいですか、せっかくこういうあの場を用意していただいてるんで、僕ずっとね、やりたかったことがあって、うん、まあ、あの保育園で働いているっていうのもその一つなんですけど、子どもと関わる授業をしたいなっていうのずっと思ってて、で、まあ、せっかくこうやって映画長編も撮れたし、まあ、映画の、関係者も周りに増えてきたので、まあ、子どもたちと一緒に映画制作をしていこうっていうような、企画を今考えてます。子ども映画クラブ。
子ども映画クラブ。
そうなんです。結構、うん、説明した方には結構面白いって言われてて、うん、まあ、っていうのもその1回の なんて言うんですかね、あのワークショップ的なものではなくて、うん、1回するワークショップとかじゃなくて半年ぐらいをかけて、だからまあ具体的に言うと6月、うん、まあ、12日26日にまず企画っていうことで2回撮って、うん、で、7月から8月夏休みにかけて撮影をすると、うん、で、9月11日に編集して、で、10月9日に宣伝、うん、まあ、例えばチラシ作ったりポスター作ったりって、もうそこもしようと思ってて。
子供っていうのはどの対象なの？
最初の段階では小学生から高校生までっていうことにしたんですけど、あの問い合わせで結構小学生のお子さんが幼稚園の子とかも結構いてて、う
ん、
でできればこう一緒に、
そう
幼稚園の年長さんと小学生の年少というか低学年との子供兄弟がおるとか、そういう人たちがいてて、まあその時にお姉ちゃんだけとかお兄ちゃんだけっていうのはちょっと申し訳ないなと思ってて、で結局幼稚園のまあ4歳5歳ぐらいの子も受け入れることにしたんで、まあそこを受け入れてしもたから、まああんまりもう断れないなっていう状況になって、もう園児の子も受け入れることにしました。
まあこの頃は何やってるの？
まあ、今一応ね保育士の人もスタッフとして関わってくれてるんですけど、まあ、その保育士の人とも結構相談しながらなんですけど、まあまあ、少なくてもやっぱり中学生とか、まあ小学校高学年と同じようにはできないなっていう話はしてて、まあ、でもそれでもいいんじゃないかなっていう、まあ、ごっこ遊びに近い形になるかもしれないんですけど、まあ、その中でこう僕たち側が大人側が感性を見つけてというか、
いやというか何をやってもらえることがあるかっていうことかなっていう、参加しようかなと思った時にうちの子を連れて行ったら何やってくれるかなっていう、
ああ具体的に、
そうそうそう、
具体的に言うと例えばですけど
映画作りできるのとかいうのがあるかなと思って、
あカメラ持てるのとか、
そうそうそうそう、
まあ本当に具体的に言うと企画段階とかで言うと、うん、例えばキャラクターを作ってくださいって皆さんに説明言って、あ、まあ、そのキャラクターに何書いてもいいんですよ、うん、女の子とかお姫様とか剣が使えるとか、うん、盗みがうまいとか悪者とかそういうキャラクターとか、あとお城とか、うん、リンゴとか宝物とか、
ね、
アイテムがあって白い大きい画用紙に、うん、ランダムにそれを置いていくんです。
だ想像するところはだから手伝ってもらうことができますよってことですね。
そういうのをこうできる限り遊びの中で、うん、そういうのを見つけて、
スタッフ側がうまくこう参加できるようにコーディネートしますよってこと。
そうです。そう。
なるほど。
で、まあそういう企画段階とかでこう吸い上げた想像力みたいなものをこう実際にカメラ使ったり、用意スタートって監督の真似事してみたり、真似事っていうかもう監督してもらうんですけど、
ね、
してもらったりしながらこう制作をしていくと。
なるほど。
まあ、だからそのできる範囲っていうのは確かに限られてくると思うし、例えばカメラ持って撮ってもらうんですけど、カメラ自体も結構ちゃんとしたいいものを使おうと思ってて、まあそれが持てるか、まあもうスタートとストップだけなんですけど、実は言うと
やれることはそれはいろいろ。
そう
なんだ。ちなみにおいくら前に？
いくらこれね、もう1回を1000円にさせていただいて、
1回1000円、
はい、
安っ
これめっちゃ安いです。だからほんまにね、もう大赤字なんですけども、とりあえずこれスタートアップ価格ということで、
某なんかフィクサー Y も加わってるというお話
いや本当に誰のことやろ、誰の
Y さんが加わってるっていう話。
Y さんって誰のこと？
FM クラシックでは有名です
。ああそう
Y さんが関わってるという話をちょっとだけ聞いたの。
そうだった。なんで俺はこれを今度重要なことを思ってそうなんです、はい。まあね、関わってもらっております。もうこのラジオの重要パーソナリティ、
重要パーソナリティ、
メインパーソナリティ
Y さんに、
はい、Y さん、はい、関わってもらってるんで、まあ、ぜひ、
はい
はい、こちらの映画子どもクラブも
お問い合わせは、
お問い合わせは電話番号でいいですかね。
そうですね。
メールのアドレスの方がいいかな。
どっちでもいい。
メールアットマークトノライオン .jp、 メール mail アットマーク tonolion.jp、
はい、
ここまで、名前と、年齢かな、うんうん、だけとりあえず送っていただいて、子ども映画クラブに入りたいという旨伝えていただければ、返信させていただきます。
はい。
ぜひ、お問い合わせください、はい、よろしくお願いします。すいません、宣伝になってしまいましたが、はい、まあ、また来月も、来月になったらもしかしたら、
ね、
上映の情報もお伝えできるかなと思いますので、はい、ぜひぜひお聞きください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。